聖書を朗読します。ペテロの手紙1:11-25をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書430ページです。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさい。それが統治者としての皇帝であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し、善を行う者を褒めるために皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心だからです。自由な人として生活しなさい。しかしその自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。召使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。以上の聖書箇所より、キリストの足跡に続けと題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
お読みいただいた聖書箇所の中で引っかかるところはいくつかあると思います。中でも、奴隷の立場である者は、たとえ無慈悲な主人に対しても、心から敬って従いなさいという箇所には、素直に賛同できないでしょう。私たちの身近な場面に置き換えると、学校や職場でのいじめ、パワハラ被害の当事者になったとします。私たちは加害者の言いなりにされたくないと思います。そのような状況から脱したいと願うのが通常です。加害者側にも心の闇があるなど考えて、相手をおもんぱかることができるのは、自分の心身の安全が確保できてからずっと後のことです。私たちはこういった状況の時、危害を加えるものからまず逃げ、その場から離れて距離を置くなどの行動を取ることが適切だとされます。また警察に通報するなどのしかるべく対処を取ることです。 これは専門家からも本当に言われていることで、皆さんにあえて説明するまでもないことだとは思いますし、私もこのような対処に従って行動することが適切だと考えております。一応それは一言お伝えしたいと思いました。ところでこういうように聖書記事には現代人が考える心理学行動学的分析はありません。だから聖書を読んでいるとゴツゴツした感じで非常に読みにくかったり分かりにくいと思う部分が時々出てきます。しかし聖書には神の救いが記されてあります。ですから無慈悲な主人のもとで苦労するクリスチャン奴隷の話は決して心地いいものではありませんけれども、その奴隷の人はキリストの十字架のもと主なる神に近くいる幸いがあることが実は示されているのです。このように主人と奴隷の間の従属関係は神と人との関係にも置き換えられていることです。聖書の旧約聖書の創世記から新約聖書の至るところに主人としもべという形で散りばめられています。主なる神こそ我らが従うべき究極的な主人です。その主はどのような方か、旧約聖書には力強い導き手である主が表されて長い間イスラエルの民を導いてこられました。民はその受けた主のお恵みを自分の子供たちに代々口伝えしてきました。イスラエルに表されたその恵みと慈しみとはいかばかりか。そして時代が進んでイエス・キリストの十字架によってその主のお恵みがすべての人々に表されることになりました。ご存知のようにイエス・キリストの名は世界中に広まります。このペテロの手紙が書かれた時、地中海地域から小アジア地域にすでに福音が広まっていました。11節冒頭で愛する人たちと呼びかけられたのは主に各地に離散しているユダヤ人クリスチャンたちだと思われます。彼らは事情があって外国に散らばっているわけですが、中には養殖に就く人もいれば奴隷として下僕のような仕事をしている人たちがいました。彼らは社会的にはそれぞれの地域で気流の外国人の立場でありました。ですからその現地でうまく渡り合って、いや、うまく人間関係を保ちながらやっていかなければならないということもありました。ですからどちらかというとその外国人の立場であるものはその現地の人たちの後ろ盾推薦がないとうまく立ち行かないということがありました。まるで私たちが外国に行って例えば商売をする時のような感覚でうまくやっていく方法を利用していたということです。イエス様のこの直属の弟子たちや指導者パウロが活躍した時代からすでにもう数十年ぐらいが経過していたと考えられています。すでにペトロやパウロなどの代表的な指導者 福音宣教の指導者たちは亡くなっていたと考えられます。この手紙の中ではユダヤ人クリスチャンも一外国人として相対化されていると思います。その外国でクリスチャンはどのように立ち振る舞うことが良いのか、キリストに生きる喜びとともに励まされているのです。先ほど私が言ったうまく渡り歩く、またその現地人の後ろ盾パトロンになってもらうということは、それは枝葉のことであって、これから聖書に書いてあるのはやはりキリストと信仰を持つでやっていくというのはどういうことかということが、まあ、励ましとともに書かれていることです。現実的には外国人クリスチャンとしての苦労がうかがえます。異教徒の中でクリスチャンとしての証しをする苦労は、今の日本人クリスチャンに通じるところがあるのです。12節で原住民から悪人呼ばわりされているとあります。彼らの素行が悪くて刑法を犯したわけではありません。当時キリスト教は新しい教えでありましたから、怪しい団体だと見て取る人たちも珍しくありません。布教活動をしていても怪しまれ、また新しくクリスチャンになった人は自分の、家の伝統的宗教から逸脱して、また一悶着があって、家族の対立があって、そしてそれが家族との分離をも引き起こす、そのような教えを広めるクリスチャンのことを悪人呼ばわりするのでした。そういうことが言われているのです。そこから反ユダヤ人的感情まで起こされ、それが少し大きめの社会問題ともなって、クリスチャンが迫害の標的にもなりました。実際この時代にローマ帝国からクリスチャンの集団に対して小さな迫害が各地で勃発している記録があります。このような悪条件が出揃うと肩身が狭く感じます。そこでキリストを信仰することに揺らぎが生じることもおかしくありませんでした。人間は不快な思いや怖い思いをすると、またその所属していたそのお家家族からのけ者にされることを恐れて身の保身に走り、それが講じると神を恐れず人を恐れてしまう結果になるのです。実にこれはクリスチャンの行動らしくないのです。信仰に揺らぎがひととき起こったとしても、そんなのは私たちだっていくらでもあると思います。しかしその信仰が揺らぐとき、肉の欲という表現がありましたけれども、これは人間の腹から出てくる感情だけで動く、そういう状況が肉の欲に、惑わされる、誘惑されるということなんですけれども、その腹から出てくる感情だけで動くなと言われていることです。クリスチャンとはキリストの人という意味です。自分が今悪い状況にいるかどうかにかかわらず、心にキリストの十字架を思い起こす、それがクリスチャン、キリストの人なのです。なぜかというと、キリストは私たち人間が罪から救われるために犠牲になった、いわば私たちの人間の命の恩人だからです。その神の真実を知らない多くの異教徒の中で 圧倒されるそうになることがあります。しかしクリスチャンはかけがえのない十字架の信仰の土台の上に立っていることを喜ぶべきです。そうしてイエス・キリストがこの世に再び訪れてくださるとき、悪人呼ばわりする反対者の人たちもクリスチャンのその信仰的な振る舞いを見てイエス・キリストと合点してくれるでしょう。そういうことを、そういう励ましが私たちに言われているのです。ですからクリスチャンは多勢に無勢だと思う必要はありません。13から13、7節には、高い社会的地位についているクリスチャンの社会的役割が述べられていると思われます。法整備がなされている国家において人間の立てた制度に従いなさいと言われます。この世の制度や皇帝に服従することは主の御心だというのです。当時ユダヤ人社会はローマ帝国にの元支配されていました。強大なローマ帝国はその大きさに比例して組織が細分化されています。以前パウロも裁判で訴え出た時、最高峰の皇帝までたどり着くまで何人ものローマの総督を経て年単位の時間を要したものです。そしてパウロも散々振り回されたけれど、ローマの制度に従うしかありませんでした。究極的にはイエス・キリストがユダヤ人の律法に従っただけでなく、当時のローマの総督ピラトの判決に従い十字架刑を受けたこと、これ以上の服従があるでしょうか。同胞の律法学者や祭司長などからイエス様は不当な訴えをされたにもかかわらずです。しかしイエス様は自分のためではなく父である主のご栄光が表されるためにと願いながら苦難を受けました。すべて大いなる主の目的のために主イエス様が使わされたのです。死んだイエス様が復活されました。ここに罪が許された大いなる印があるのです。善を行うことが神の御心だと繰り返し述べられます。しかしこれは私たちが、ああ神様に喜ばれることをしなくてはっていう、そういうことをせかす、せいしているというわけではなくて、まず最大の善を成したのが主イエス・キリストご本人であることを先に覚えることです。無論クリスチャンは救世主になることは人間にはできませんけれども、十字架によって私たちの罪が許されたことは大いなる喜びです。この喜びは神を礼拝し賛美で表すことです。現に礼拝することにおいて私たちは神の御心を行っているのです。どんな大国の王位にあっても、高学歴で裕福でいい職業についていても、またクリスチャンであっても、神の許しを心から知らなかったら 私たちの心は満たされません。キリストにある自由な人として徳を立てることが本望です。けれども誘惑に駆られて悪事を働き、権力を使って罪を犯せば国の法律によって裁かれるだけです。権力のもとに不正を働くというと、どうしても我が国の政権与党の裏金問題を連想してしまいます。なぜ彼らは諸々の政策政治活動に必要な経費の話をオープンにしないのか釈然としません。堂々と必要なお金のことを話し合えばいいのではないかと思うのですが、まあ結局都合が悪いからであり、公明正大さよりうちわを重んじるからだと思います。人や空気を神として誠の恐れ、神様を恐れない人間の姿です。それでも我が国の支配者に従うように命じられると少し考えてしまいますし、なんだか惰性にすら思えてきてしまいます。しかし自分の目先のことだけでなく、まだ見ぬこれから救われる人たちのことを思い祈り願うこともクリスチャンの務めです。クリスチャンも自分だけ良ければいい、自分だけ救われてればまあそれでよしっていうことじゃないわけです。でも現実、政治不信や不穏な世界情勢、異常気象や自然災害による不安がとても高まっている時であっても、やり遂げることだというのです。その中でクリスチャンは、主の御心にかなって、主の御手に生かされ、国をも動かす働きをすることがあります。それはローマ帝国が4世紀にキリスト教を正式に国の宗教として国教化した出来事に表されます。そうなるまでローマは国がでっかい分内乱で統一が危ぶまれ、キリスト教の異端問題が多分に影響を及ぼしていました。そのことから異端や他の宗教を禁止にして、キリスト教を一本化したのです。この新約聖書時代に登場するユダヤ人から見たら、ローマ帝国は抑圧者であり戦うべき敵だと内心考えている人たちも多かったのです。その当時のクリスチャンになったユダヤ人の誰が一体ローマが将来キリスト教を国の宗教に定めるなどと予見したでしょうか。ですから私たちは今のこの苦難を耐え忍ぶことの意義を主イエス・キリストに見出す、また将来への希望を思うことができるのです。苦難に遭っている最中であってもイエス様は十字架であと何時間の辛抱だと十字架にかかりながら目先のことをカウントダウンしていたわけではなかったことを覚えます。主である父の御心、希望に満ちた御救いへの実現を苦しみつつ共に祈っていたのです。散々同胞のユダヤ人から言いがかりつけられた上にローマ総督の前に連れて行かれて不当な裁判で、そして 死刑判決が下って、本当になんか人間に対して恨みがましい気持ちを持っても全くおかしくないんです。でそんな人間の救いのために私を使わせたのかお父様って言って、呪いの言葉を父なる神様に向けてもおかしくないのではないかと、人間である私などはそういう思いも頭をよぎります。しかし人間が罪許されて神の御国へと招かれる、そのことが父なる神様の御心だということです。その御心の実現のためにイエス様はひるみなく祈りつつ、その苦しみをも覚えながら祈りつつ従っていったのです。私たちにはこのキリストの十字架が示された今、この世では旅人であり定住していても仮住まいの身であります。どういうことでしょうか。神様、イエス様もかつて弟子たちにこう言ってたことがあります。私はあなたたちのために住まいを用意すると言ったではないかと力強く語っておられました。一体住まいというのはどんな場所でしょうか。どっかもっといい高級住宅街か、いやどういやそういうことかっていう、私たちは物理的なことを連想するかもしれません。今よりももっといいところ、もっと高級ないい住宅に住めるっていう、決してそういうことを言ってるわけではありません。主の救いがあるところなんです。キリストが十字架によって準備されるところです。ですから私たちは罪許される必要がある人間です。その罪許され、そして神様のと共に神を賛美しながら生きる、その場所のことを言っているのです。キリストをまだ知らない人たちが次のように言うのをよく聞きます。私は何も悪いことを一切した覚えがないのに、このような大きな不幸なことが自分に起こってしまい、非常に悔しい。なぜ自分なのか、なんでなのかわからない。悔しい。というようなセリフ、言葉を聞くことがあります。そういう人たちは本当に悩み、心を思い、悩みで思い巡らしている状態です。またこのような人たちをさまよう羊だと聖書は表現します。このような悩める人たちにも福音が届けられるよう、また教会の祈りとしてこれは願っていることです。私たちの苦しみは必ずいつか終わることです。もちろん私たちに肉体の寿命があって、その肉体が終わるの寿命が終わると同時に終わるという、そのニュアンスも正しいんですけれども、私たちはこの世の、しかし聖書のメッセージは今生きている人たちに向けてその救いが語られていることです。苦難がキリストの十字架と重ねられ、主である神の御手のうちに私たち一人一人があることを覚えたいと思います。すべて私たちに起こることは主のご栄光が表されるためなのです。神様にお祈りをしたいと思います。御在天の父なる御神様、 私たちは限りある命のもと、命のもと、この世に生きるようにと生まれさせられました。私たちが生きることを喜ぶのは、すべて神様が私たちに必要な救いと寄るべき場所をあなたが示してくださったからであります。私たちが思い悩むのも、すべて自分の栄光のことばかり考えているからであることも思い知らされます。私たちが悩みの中にあるとき、イエス・キリストも共に十字架で苦しんでくださったことを覚えます。どうかこの十字架に私たちがすがり、あなたの救いへとどうかお招きください。一人も漏れることなく、あなたの恵みに預かることができますように。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。